ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週から引き続き地域政策学部特命助教原田元気先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は先生の専門の分野詳しく教えていただきたいと思いますが、
はい、私は専門分野を大きく言うと社会政策という、社会保険や社会福祉、教育労働といった人々の生活に関わるような分野になります。
はい、
その中で私は知的障害者福祉の研究をしています。
でこの道に進もうと思われたきっかけが先週お話しいただきましたけれども、はい、大学時代のサークルだった。
はい、そうだったんです。
お子さんと遊ぶサークル。
遊んでですね、はい、小学校中学校の知的障害のお子さんがいらっしゃって、はい、遊んでましたね。と言っても私ももともとよくわからなかったですし、はい、で先輩に教えてもらいながらとりあえず走り回ってましたね。いきなり走り出しちゃうお子さんとかいますし、頑張ってこう走ってですね、追いかけたり、まあ、一緒に走ったり追いにごっこしたりとか、
うんうんうん、
あと孫とか好きなお子さんだったら一緒にしたりだとか、振り回されながら、その子たちが何考えるのかな、何考えてるのかなっていうことを体験しながらやってましたね。
活動場所はどこだったんですか？
大学キャンパスですとか公園ですとか、と他にいろんな大学とやってたサークルだったので、そちらの大学キャンパスの方が 主だったんですけども、なんかで遊んでましたね。
どういうきっかけでお子さんはそこにこう集まってくるんでしょう？
そうですね、お父さんお母さん保護者の方同士のネットワークみたいなものが大きくあるので、でこういったサークルがあるんだよ、こういったサークルがあるんだよっていうことをお父さんお母さんづてでお話ししていただいて、応募してくださるっていうような形でしたね。
そして今の研究につながっているということですけれども、先生の研究手法教えていただけますか？
はい、主に歴史を見てます。いろんな事業所さんなんかにお伺いしてもお話を聞いて、今どういった方がいらっしゃるんですかですとか、どんなことに困ってらっしゃるんですかっていうようなことをお伺いして、あ、こういったことが現場にあるんだなっていうことを理解しつつ、じゃあなんでそういったことが今起こっているのかなっていうことを歴史に遡りながら、いろんな資料を見てですね、明らかにしていくっていうようなことを基本的にはやってます。
障害をお持ちの方がどのように働いていらっしゃるかとか、そういったことですか？
とかですね、どんな、例えばお父さんお母さんと一緒のお家なのか、グループホームって呼ばれるようなところなのか、入所施設なのかですとか、生活全般のいろんなことをお聞きしたり調べたりっていうようなことですかね。
はい、で今歴史というお話がありましたけれども、
はい、
この社会政策、
はい、
福祉の分野の歴史っていうと、それほどこうまだ長くはないかなと思いますが、
社会政策っていう中では本当いろんな100年前のことやってる先生とかもいらっしゃいますけど、
はい、
私自身は戦後の日本を対象にしています。今までは東京ですとか、あとは高崎ですとか、いくつか絞りながらも日本を幅広く見ながらやってきたというところですね。
はい、高崎ではその国立のぞみの園に、大学院の時に初めて。
そうですね、のぞみの園さんは全国でここだけ の施設なもんですから。
どういうことですか？
大人の知的障害者の方の入所施設っていうものは全国にいろいろあるんですけれども、国が作ったものはここだけなんですね。
国立は、
はい、お子さんの施設とかは他にあるんですけど、大人の施設は本当ここだけなんですね。ということで、私たちの中でも有名でして、お尋ねしましたね。全国で唯一っていうこともありますので、どこからどういった方がいらっしゃっているのかですとか、あとは1971年にできているんですけれども、どういった経緯でどういったことを考えて作られたのかっていうようなことをやっていましたね。はい、
その先生の研究調査からお感じになったこと、浮かび上がってきたことを教えてください。
はい、そうですね、当時の知的障害者福祉の、なんていうか当時ならではといいますか、意外と中では いろんなことをして働いていたりとか、はい、あのいろんな作業をしてたんだなっていうことも分かりました。ただ一方で、あのここだけだっていうこともありまして、それ以外のいろいろなことがまだまだよく分かっていないということもここを調べていく中で分かりましたね。当時 あの知的障害者の方がどんな生活していたのかとか、あの意外と私たちは知らないんだなっていうこともよく分かりました。
洗礼がないわけですもんね、
はい、そうですね、
施設としての、
はい、うん、この、 あの高崎市さんには春名郷さんですとか、はい、全国的に見ても、うん、あるんですけれども、はい、それでもやはり70年代ぐらいですとなかなか洗礼も少なかったでしょうね、はい、
戦後日本の、はい、こう社会政策、知的障害者福祉のことをこう研究なさっていくと、はい、時代ごとに考え方ってだいぶ違うと思うんですよね。
そうですね、
今だと、多くの方にですね、その福祉という分野の考え方が情報として伝わる機会も増えてきているとは思いますけれども、はいはい、そのあたりどのようにお感じになっていらっしゃいますかね、その戦後から。
あの私が学び始めた頃から感じてたことなんですけれども、はい、考え方がいろいろひっくり返る領域だなとは思っていました。
考え方がひっくり返る
というのは、はい、平等ということをおっしゃってくださいましたけれども、そういったことがすごいこの10年20年ということを考えられてきたんですけれども、うんうん、それ以前なんか1970年代とかぐらいまでは、特別な何かをしなければいけないとか、あとはまあ、入手施設作ってっていうようなことだとか、いろいろなことを考えられてきたんですけれども、うん、その頃から比べると本当にそれこそノーマライゼーションって言葉ですとか、はい、平等って言葉ですとか、いろんなこう考え方がガラッと変わってきたなというようなことは感じてましたね、うん。
研究の対象というのは、はい、まあ、実際 その例えば現場で施設ということを考えますと、はい、そこに携わっている職員の方もいらっしゃいますし、うん、はい、あと利用者さん、はい、その利用者さんのご家族だったりとか、はい、まあ、当然専門家の方とか、はい、まあ、国であればその国の制度的なものもあるかもしれません、
はいはい、そうですね。なので私欲張りなので全部見たいって思っちゃってるんですよね、はいはい、もちろんこういろんな現場で、学校の先生なら学校の先生、福祉の現場なら現場 で、行政の方はそれぞれの現場で頑張ってらっしゃってっていうことはすごい尊敬申し上げてるんですけれども、で全体としてこう知的障害のご本人たちがどういった暮らしをされてきたのか、で全体としてどんな仕組みになっているのかっていうことに関心があって、欲張りに調べたり考えたりしてますね、はい、
学校の先生というお話もね今ありましたけれども、はいはい、学校といっても、うん、いろいろなこう仕組みの中で知的障害をお持ちの方って、はい、これも時代によって
そうですね、
変わってきているところ、
変わってきましたね、はい、1960年代、まあ、70年代も長らくまでは学校に通ってないお子さんも多かったんですけれども、1979年から全員の皆さん通うようになって、その頃特殊教育って呼んでましたけれども、なって、さらに2000年代に入って特別支援教育っていうふうに、はい、まあ、名前と仕組みが変わりまして、本当教育の分野もだいぶ変わってきたなっていうふうに感じてますね。
働くことについてもそうですよね、時代、あと場所によっても違いますか。
そうですね、場所によってもだいぶ時代によっても違いますね、うん、今この10年ぐらい制度ができてきて、いろんな例えばパンを作ってらっしゃったり、清掃されてたり、はい、皆さんも街中歩いてると見かけることもあるかもしれませんよね、ですけれども、例えば多くの方が農家さんやっていた50年代60年代なんかの時代であれば農家さんやってるっていうこともありますし、はい、それはもちろん地域によっても違うので、本当多様な暮らし、うん、働き方をされてきたなっていうことは思ってますね、
まあ、自営業であれば、
うん、お手伝いして、っていうことはよく書かれていたりして、農家でやっているよみたいな話を、まあ、今でも聞いたりもたまにはねしたりしますけどね、
はい、今年の4月からは先生高崎で2年目ということで、はいはい、さらに研究も深められていくのかなと思いますけれども、はいはい、今後のこう方向性ですとか 研究の、はい、あの青写真的な何かそういったものってありますか。
はい、はい、そうですね、今申し上げた通り本当にいろんな場所時代で暮らしが変わってきてますので、ぜひですね、あのここ群馬高崎にいて、であの施設という点でもあの全国的に見てもすごい特異的なところであったりもしますんで、ぜひ皆さんのお話聞かせていただいて、あのいろんな暮らしぶりっていうのを、うんうん、あの勉強させていただけたらなって思ってます、はい、
先生の研究に協力をできるあの方企業の方もそうですけれども、
ね、
ぜひあの原田先生の研究室まです
いません
ご一報いただけるといいですかね。
ありがたいですね、はいはい、
それでは最後にですね、先生、あの高崎経済大学の学生さんもそうですけども、広くもしくは、はい、あの大学生へ向けてと、はい、いうことでもいいんですけれども、
はい、
学生さんにメッセージをいただけますか。あのこの4月から、
はい、
あの新たにね、
はい、
経大に入ってくる学生さんもいると思いますけれども、
はいはいはい、そうですね、はい、ありがとうございます。ですね、高校まで、違って大学での学びというのは自分で問い、不思議なこと、疑問っていうのを自分で発見していくっていうところが大事になります。ですので、あのぜひあの普段から、あここってこんな不思議なことがあるな、こんな、なんでここってこうなってるんだろうって疑問を持って、あもちろんあの車を運転しながらとかは危ないので歩いてる時とかにしてほしいですけれども、
はい、
あのいろんな疑問、なんかを持ちながらですね暮らしていただいて、ぜひあのそういった不思議を持って大学に来ていただければなと思っています。
ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部特命助教原田元気先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木田武雄でした。